都は烏丸上庁舎町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。京都では桜が咲き始めています。桜の開花宣言は先週の金曜日19日に出たんですが、もう早咲きのね、しだれ桜なんかはもう京都の各地で咲き始めていまして、ソメイヨシノがやっと今度は咲き始めたかなという状態です。この3連休も京都は多くの人でにぎわいました。でも桜の見頃はこれからです。あいにく今週は雨の日が多くて、次晴れた時がまず最初の見頃になるんじゃないかなと私もとっても楽しみにしています。さあ、それでは春の観光シーズン本番を迎えた京都の行事お伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。京都駅ビルに新たな観光案内所京ナビがオープンしました。場所は駅ビルの2階南北自由通路沿いで、ちょうど JR 京都伊勢丹の2階の入り口のお隣にあります。日本語のほか英語、中国語、韓国語に対応していて、時間は朝8時半から夜7時まで対応してくれます。この連休中早速覗いてきたんですけども、場所も JR の改札口からすぐという場所なのでね、隣は伊勢丹ですし、もうとっても多くの人で、そしていろんな国の人々でにぎわっていました。ネットで検索するブースもありましたし、あと京都府内の観光地のチラシもここで全部見つかりますよ。この新しい京ナビ、ぜひご活用ください。お問い合わせ電話番号は 075-343-0548 番、おこしやすで0548だそうです。次に、この週末3月の27日土曜日から琵琶湖疎水を船で巡りながら桜を楽しめる催し、岡崎桜回廊十石船巡りが始まります。南禅寺の船だまりから恵比寿川ダムまでの往復3キロを楽しめます。朝9時半から夕方の4時半まで、料金は大人1000円、子供は500円です。この船巡り、詳しいことは京都府旅行業協同組合さんへどうぞ。電話 075-321-7696 番です。東映太秦映画村で桜祭りが始まります。こちらも同じく3月の27日土曜日からで、4月4日までとなっています。花魁道中は3月の28日と4月4日に予定されていて、また平日には大道芸なども披露されています。お問い合わせは映画村、電話 075-864-7716 番へどうぞ。ここからは京都の夜桜ライトアップの情報もお伝えしていきましょう。丸山公園のライトアップは日没から夜1時までとなっています。名物のしだれ桜はこの週末つぼみが膨らみかけているという感じでした。今週末にはきっとね、もう咲いてるでしょうね。そして平野神社の夜桜、こちらは今週末3月の27日から始まって4月の18日日曜日までとなっています。時間は日没から夜10時までです。平野神社さんはいろんな種類の桜があるので長く楽しめますね。連日夜7時からクラシックを中心としたコンサートも開かれます。こちらは茶店がたくさん出ているので手ぶらで行っても十分楽しめますよ。最後に京福電鉄、通称ランデンでは鳴滝駅と宇多野駅の間で桜のトンネルが予定されています。この区間をライトアップするんですね。このライトアップ、桜の開花状況に合わせて始まりますので、ランデンのホームページなどをチェックをしてみてください。さあ、今年はどこでどんな桜をね、誰と楽しみますか。これまでの桜情報は京フォトに、アーカイブとしていっぱい残っていますのでね、そちらもどうぞ参考にしてみてください。以上、ヘッドラインでした。 続いては京都先取り情報のコーナーです。まずは来月4月7日の水曜日から始まる京都御所春の一般公開についてご紹介しましょう。紫宸殿や清涼殿、古御所などがこの期間中は申し込みの手続きなしに拝観することができます。入門は午前9時から午後3時半までとなっています。お問い合わせは宮内庁京都事務所、電話075-211-1211番へどうぞ。4月の10日土曜日からはいよいよ京都で長谷川東博展が始まります。会場は東山七条の京都国立博物館です。桃山時代に活躍した絵師長谷川東博、彼の作品国宝3件そして重要文化財30件を含む代表作ほぼすべてを公開する史上最大規模の回顧展です。京都でしか公開しないものもありますのでお楽しみに。同じ場所でね、以前ライバルだった狩野英徳展が開かれていたというのは何とも深い縁を感じます。東京でも大好評だったこの、長谷川東博展、京都では4月の10日から5月9日までです。春の非公開文化財特別拝観が4月の24日土曜日から5月の9日日曜日まで行われます。中でも先ほどご紹介した長谷川東博が書いた、吉野の桜の屏風を公開する妙蓮寺さんですとか、丹後の節句の飾りを公開する霊泉家、そして、同じく長谷川東博の障壁画があります妙心寺の塔頭、臨海院などが注目ではないかなと思います。時間は午前9時から午後4時まで、料金は1箇所大人800円、中高生は400円です。なおこの期間中、お寺や会場によっては公開しない日もありますので事前に ご確認ください。非公開文化財特別拝観について詳しいことは古文化協会、古文化保存協会さん、電話075-561-1795番へどうぞ。以上、京都先取り情報のコーナーでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は今京都でとってもスパイシーでホットな場所をご紹介したいと思います。それは京都カレー博物館。先月できたばかりの全国のご当地カレーが一堂に集まったお店なんです。先日お店を、取材してきてなんですけども、場所は、三条高倉の京都文化博物館、あの赤レンガの建物ですね、その道路を挟んだ東隣のビルにあります。そのビルの地下1階です。でこの京都カレー博物館、お店に入るともう目に飛び込んでくるのが壁一面にびっしりと並んだレトルトカレーの数々。見てみますとね、北海道オホーツク流氷カレーとか、秋田比内鶏もつカレー、越前ガニカレー、そして会津の地鶏カレー、水戸納豆カレーでしょ、あと豚骨ベースの霧島神話豚カレーとか、あと沖縄の海蛇カレーもありましたね。そしてご当地のね、京野菜のカレーなんかもありました。本当に全国いろんなカレーがあるんですけれども、ここには全国からお取り寄せをしたレトルトカレーがなんと、3月の20日現在ですけども99種類も揃っているんです。お取り寄せをね、自分ですると送料がかかってしまってかえってね、高くついちゃいますよね。でもこのご当地カレーをこのお店で買うととってもお得です。でさらにプラス300円で、このお店で温めてお弁当用にテイクアウトにしてもらえることもできたり、はたまたちゃんとお皿にね、プレートにきちんときれいに持っていただいて店内で食べることもできます。店内はちょっと暗めのね、とても落ち着いた雰囲気でおしゃれです。私が行った日はちょうど結婚式の二次会にね、この場所が使われていた後でして、聞いてみたらみんなで好きなご当地カレーをいろいろ各自選んで、それを 各自こうテーブルに運んでもらっていろんな味を楽しんだということで、とてもユニークな二次会をされていました。まあ、店内でいただくときにはね、そのレトルトカレーをご飯にかけるだけじゃなくって、さらにトッピングを有料でね選べるんです。ヒレカツやコロッケとかは300、400円ぐらいでプラスすることもできるので、それも楽しみですね。で、今99種類あるんですけども、4月には新たなご当地カレーが加わっていよいよ、100種類になるんです。ちょっとね先に教えてもらったんですが、山形のさくらんぼカレーが100番目に入るらしいですよ。この京都の、ね、新名所京都カレー博物館、ぜひお友達と一緒にね全国のカレーを楽しんでみてください。龍馬にちなんだカレーっていうのもいろいろありましたよ。京都カレー博物館、三条高倉の東北の角にあります。定休日は月曜日ですが、祝日を除くということです。で、11時半から夜9時までですけども、ラストオーダーは、8時半となっています。まあ、写真はまた京フォトにもアップしてますので、そちらもどうぞご覧ください。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。ね、今回が、今年度最後なんですけども、この番組がね今年度はとってもいろいろなところで取材を受けましたね。週刊朝日に掲載されたり、去年の秋には NHK が取材に来てくれたりと、本当に今年度とっても充実した1年だったと思います。でもこれも皆さんのねリスナーの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。来年度からもね、4月からももっと京都の深い話をどんどんねたくさん盛り込んで、もう京都のリピーターさんにもご満足いただけるような話題満載でお送りしていきたいと思っています。京都のね幕末ブームもありますんで、その辺もしっかりと押さえていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。そして京都の桜情報はまた京フォトでもどんどんアップしていきますので、そちらもご覧ください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。